行き足りない日々を送ってる君たちへ、2年ぶりの更新となるアーク紅茶からの贈り物。
あ、よろしくお願いします。秋山です。
渡辺潤です。
松原翔一です。
少年時代は指示なかったですからね。あの、まあ、子供の頃はだから本当に何だろう、ウルトラマンとか、はい、仮面ライダーとか、はい、大好き、あとガンダムとか、はい、そういうものがすごい好きで、はい、で、あの、そういうのにやっぱり憧れがあったんでしょうね、はい、で高校の時にパソコン買って、あのプログラム作るのに僕ハマりして、あの CG をの専門学校、日本電子ってとこがあって、で見に行ったら面白そうなん でだからここだって勉強したことはゲーム作るのに役立てるかなと思って、うん、あのそういう CG 科に入ったんですけど、で CG 科に入って CG 勉強してたら、あーそゲーム作るよりも CG 作ってそういう絵作る方が楽しそうじゃん、うん、そっちの方がなんかこうなんだろう、ウルトラマンとかゴジラとか、うんうん、ガンダムとかに近いのかなと思って、うんうん、あの白組とか、はい、そういうところに入りましたね。だから、はい、なんかあのそんなにもうバチッと俺これやるんだって決めて行ってるんじゃなくて、その時こう面白そうなのにこうこうこう行って、で最終的に今こういう感じ。
田辺さんどうでしょう。
子供の時はですね、あの王子様になりたかったんですね。王子様になって女の子に持っててですね、世界を征服するのが夢だったんですけども、それがいつしかあの電車の運転手になりたいという夢になりまして、電車の運転方法を外で覚えたり、兄貴が鉄道ファンだったんで兄貴と一緒によく電車に乗りに行ってました。でそうこうするうちにですね、あの父親があの8ミリ、今の8ミリと違うんですけど、フィルムの8ミリ映画を趣味でやってまして、うん、まあ、その父親が撮った映像がですね、日曜日の夜になるとこう家の中のスクリーンに出るんですけど、それが非常に不思議で、そこから映像に興味を持ちました。で、父親がやっぱりコンピューター関係の仕事をやってたので、まあ、映像とコンピューター両方に興味を持って、その後中学に入って放送委員会に入ってですね、放送委員長になり、まあ、そういうあのメディアに興味を持つようになりまして、でそこで足を踏み外しまして、高校の時に自分であの映画を一本撮って、はい、まあ、土曜日テレビつけると俺たちひょうきん族っていうのがやってるんですね、はい、そうするとあのタイトルがですね、その時はまあその当時はすごくあの番組のタイトルを CG でやるっていうのはすごく珍しくてですね、でその時に俺たちひょうきん族っていうのを友達の家で初めて見てですね、もうなんだこれはと思います。それからまあ CG の方に興味がいきまして、まあそこでまた足を踏み外してこんな男になってしまいました。
さあフジテレビ あのタイトルは悪名のつくスタイルですね。
そうですね、あの私は結局そこの新入社員になるんですけども、今ナブラという会社の社長されてますけど、小田金次さんという方がいらっしゃいますが、その方が今時間の CG の、スタジオのですね、チーフをやっていらっしゃいました。あと、山田みどりさんというチーフデザイナーの方が、メインのデザインをやられたんですけども、そのチームが作ったタイトルを見て、おおと思いまして、まあ、CG というものに興味を持ちました。
アーク紅茶とは、さまざまな業界で活躍されるゲストの方との対談を通して内容の濃い情報を発信するとともに、心に引っかかる何かを求めてあなたの耳にダイレクトにお届けするコミュニケーションメディアです。第1回目の今夜はゲストにハリウッドの大手 CG カンパニーデジタルドメインから CG アーティスト渡辺潤さんと松原翔一さん、共同スペシャルパーソナリティにフル CG 映画ファイナルファンタジーで VFXアートディレクターを務められ、映画『ヒノキオ』の監督を務められた秋山貴彦監督がお越しくださっております。
で、まあ、この企画ですけどもさ、あの関君から、伺いまして、あの何をしたいって言ったんですか。
最初はやっぱり僕が、あのプロダクションの現場の方は経験があったんですけど、そういうポストプロダクションの CG の現場っていうのを話を得る、あの聞く機会っていうのがなかったので、なんていうんですかね、CG のアーティストの方に時々話を聞いてみたいなっていうことで、
で、まあ、そういうのやりたいっていうんで、あの考えてみたら、あの僕の知り合い知人でエフェクトハウスに勤めてる人が結構いたので、そういう人たちをお招きしてですね、番組を作れるんじゃないかということに なりまして、今日第1回ですね、
はい、
あのスタートしたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずじゃあこの質問から聞きたいんですが、今回の趣旨のハリウッドでの CG 制作の現場についてお伺いしようと思うんですが、現在お二人はあのデジタルドメインという会社にあの入られて CG 制作をされているんですが、ハリウッドで働こうと思ったきっかけだったり、デジタルドメインにあの入られたきっかけっていうのをもしあのお二人にお伺いできたらと思います。
僕からですか。あのデジタルドメインを選んだわけじゃなくて、あちこちに僕の場合はレジュメとデモリを送ったらデジタルドメインにごあの採用してもらったという形なんで、あの選んだというよりは選んでいただいたという、はい、状態ですね。で、まあ、あのなんだろう、日本でもあのやらないでこっちに来ようと思ったのは、 FF の手伝いに行った時にハリウッド式の分業制のところでやって、あでやっぱりクオリティの高いものをやるんだったら、うん、あの分業してみんなでこうたくさんの人たちがこう大量のものを大量に同じようなあの映画みたいなものはやっぱりこううまくデータを回していくような形で作んないとこれはダメだなと思って、でそっちの方がやってて楽しかったんで、であのこっち来ようと思いました。
なるほど、ね、その今お話になったファイナルファンタジーの現場では、
はい、
海外のアーティスト、CG アーティストと日本のからの CG アーティスト半分半分っていうふうに伺ったんですが、そうですか。
7-3ぐらいかな。
日本
7、
日本3だよ、
ね、日本3ですか、うん、でこっちが7、あ、うん、アメリカ人が7、
最終的にはそれぐらい、
うん、なるほどね。
まあ、比率はこうだんだん変わってるんだけど、うんうん、あの最初の時と、
はい、
まあ基本最終的にはでも 2-8 とか 3-7 ぐ
らい。あ、じゃあ日本人そんな少なかったんだ、
まあ、最終的には。
まあでもそうしないとやっぱりだから、あの僕もだから最初行った時あのパイプラインとかが全然日本のやり方と違うから結構カルチャーショックは受けましたし、
それはまあでも我々が独自に作り上げたものではあるんですけど、
そう、ただ、まあ、システム自体はってことですよね。
そうそうそう、
うんうんうん、
ただ分業するとしたらああいうふうにするしかないなっていう発想で、
うんうんうん、
まあ、あのそれで2年ぐらいかかっちゃったんですよ。
分かります、
その開発、いわゆるパイプライン作るだけ
で、うんうんうんうん、あの今でも思いますけどあれすごいよくできてたから、あの行ってすぐもう作業できるんですよ。だから僕とかだから日本でやってて日本のやり方しか知らないんだけども、うん、行ったらもうだから大体こう前の日にこう話を聞いたら、ああじゃあこれでこうやればいいんだっていうのがすごく分かりやすくて、うん、あのすげえよくできてましたね、うん、
日本とハリウッドのシステムの違いっていうのはすごい聞くんですけど、
はいはい、
そこがファイナルファンタジーではその海外のアーティストさんと日本のそのいわゆる、ジェネラリストのアーティストさんたちが混ざって一つのシステムでやったときうまくいったっていうことですね。そのパイプラインっていうのはどういう形でやったから、その全く違うシステムの CG あの制作の環境にいるアーティストさんたちが混ざり合ってうまくケミストリーを起こしたんですかね。どういうパイプラインっていうのを作られたんですか。システムとしてはこっちのハリウッドのシステム、
僕が喋っていいですか、
は
い、
そうですね。あの多分詳しく知ってるのは秋山さんの方がもっと詳しく知ってるから、
僕がほとんどそこ担当してたんで、はい、あれなんですけど、あのまさにね、そのアーティストの素養がやっぱ違うわけですよ、
はい、
うん、でやっぱ日本でかなりその優秀なスタッフを来たから、うん、まずはねその人たちのスペシャルを逆にねあの見つけなきゃいけなかったんですよ。だから日本人に関してはね逆に分業にまず慣れてもらうってい
う
ことで、やりましたね。だからどちらかというとその分業制をあのやる上ではそのやっぱジェネラリストの人がでも分業に入った時にその逆にそのスペシャルが出せればいいんだけど、かえって、普通にそこそこできる人っていうのは意外と埋もれちゃうんですよね、うん、分業制の現場では。
そうですね、
うん、だからじゃあそれはそれでもあのやってもらうしかないんだけど、うんうん、でもすごいジェネラリストの人いるんですよ、うん、あの日本にね、うん、そういう人も逆にそういう人のすごい何でもできる部分がちゃんとできつつ分業もできるっていうね、ちょっとね和洋折衷のある意味あのパイプラインは一応作り上げたつもりなんですよね。だからそれはちょっとハリウッドとも少し違ってると思うんですよ。
完全に分業制に徹するっていうわけではなかった、
完全分業制なんだけど、はい、そのジェネラリストがその分業できる人は分業のここの部分この部分この部分っていうのを手が出せるように
いろいろアクセスできるようになったんですよね。
そういう、まあ、あの枠を作った。
なるほど、ありがとうございます。
じゃあ今度は渡辺さんの方にあのお聞きしたいんですが、ハリウッドで働こうと思ったきっかけとデジタルドメインに入られたきっかけっていうのはどうだったんでしょうか。
ですね、僕の場合は1993年ですね、あのシーグラフっていうのが、CG の学会でアメリカにあるんですが、まあ、今でもそうなんですけど、そこに作品を出して、エレクトリックシアターという非常に大きな、上映会があるんですが、そこで作品が上映されるということが、まあ、一種のステータスというか憧れであったんですけども、その時に作品を出しまして、それが通ったのが93年の、ロサンゼルスのアナハイムで行われたシーグラフだったんですけども、まあ、そのシーグラフに、まあ、作品を出す前にもですね、何回か自分で毎年あの自腹で足を運びまして、毎年シーグラフを見てる間にですね、やっぱり日本とアメリカは全然違うなと、そういう意識がどんどんどんどん大きくなりまして、まあ、シーグラフに作品が通ったのを機会にですね、アメリカに行きました。で最初はあの日系のですね、あの NHK 出身の、伊藤博文さんという方がですね、作った、マジックボックスプロダクションズっていう会社があったんですけども、その会社に入りました。それがあの最初のきっかけですね。
その会社はハリウッドにあった。
その会社はビバリーヒルズにありました。
うん、今もあるんですか。
今では存在しません。はい、はい、あの解散しましたけども、でもあの映画会社なんかが入っているビルディングでですね、あのレストランに行くとですね、あのすごい有名人がいっぱいいてすごいびっくりしたことがありますね。
あの今回今日あの聞きしたかったことの一つで、シーグラフっていう今あの話に上がったあの祭典があるんですけど、世界最大かつ最高の CG の祭典と表示されていると思うんですが、どういったことがそこで行われているんですか。
シーグラフはですね、百聞は一見にしかずでですね、今年は、ロサンゼルスで行われますので、ぜひ一度現地にですね、はい、行けばおうっていう、はい、こういうものかというのを、はい、あの分かりいただけると思います。まあ、はい、あの大雑把に分けますと、機器展示、あのソフトウェアとハードウェアを展示するコーナーと、うん、あとは映像をガンガン見せるコーナーと、その2つで、構成されています。あとはあの論文ですとか、技術的な研究発表する論文発表とか、まあ、映画のメイキングを発表する場であるとか、そういう部分もあります。ですからテクニカルな部分と、クリエイティブな部分と、そうだ、ソフトハード全部が、一堂に見れる場所です。うん、
デジタルドメインに入られたきっかけっていうのは。
デジタルドメインはですね、私の場合もですね、あのやっぱりシーグラフが絡んでるんですけども、あの正直な話、私はリズム&ヒューズっていう会社がすごい好きでですね、そこにあの岡野秀樹さんっていうフーディンのすごい優秀なアーティストの方がいるんですけども、その人の影響を受けましてですね、フーディニをやるとああいう風になれるんだと思いまして、アメリカに来てからですね、あのサンタモニカカレッジというあのカレッジがサンタモニカにあるんですけども、そこのフーディニのクラスというのがあります。それを取りまして、フーディニをまあ自分で覚えまして、デモリードを作りまして、であのシーグラフに行きました。であのシーグラフのブースには各、先ほどもお話ししましたが、各社がですね、エフェクト会社各社が、リクルーティングブースを構えています。で、まあ、私はまあ喜んでですね、まずリズム&ヒューズのブースに行って落とし、デモリードを落としたんですね。で、まあ、まあリズム&ヒューズも行ったし、まあコーヒーでも飲むかとニコニコしてプラプラしてましたら、デジタルドメインというブースがあって、デジタルドメインかと思いまして、ちょっと最近落ち目だしなと思ったんですけど、まあいいやと、まあまあ落としとくかと思って落としたら、電話がかかってきたのがデジタルドメインからだったんですね。
エナジーを伝染させるコミュニケーションメディア、アークコーチェ。